初の賛美歌は、264番。そうです、はい、はい、すいません、なんか狭いところに、
はい、申
し訳ない
です
。いつもだとあっちのゆったりソファーで座れるんですが、はい、それでは賛美歌の264番を歌いましょう。国の幸によは数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。今朝もですね、ある職員さんがお話しくださいましたけれども、本当にですね、そのお二人お子さんを出産なさったんですけれども、その二人目の出産がですね、こうもう大変な出産になりまして、こうまだ予定まで時間があるというのにですね、 こう出血があってですね、本当に神様はどうしてこんな目に私を合わせるんですかというふうに一瞬は思いになったそうですけれども、その民数記のある部分ですね、その、まあ、イエス・キリストの十字架と関連があるところというふうに言われていますけれども、こうイスラエルの民がつぶやいた時にですね、こう蛇が彼らを襲ったんですね。でその時にその同じような姿の蛇の姿をですねのその像を作ってですね、これを見たら救われるからということで、神様がイスラエルのために救済の措置を施されたんですね。まあ、そこの部分を読んでいてふと気づいてですね、あ、私は本当に今まで神様がどんなに私を恵みそして持ち運んでくださったということを忘れてですね、ほんのちょっとこうしたことで、神様につぶやきをするなんていうのはいけないことだなっていうことにハッと気づいてですね、こう見上げれば救われるのだということに気づかされて、心を、改めてですね、その困難な時期を、まあ、過ごした。そして実際にですね、まあ大変だったんですけども、お二人目のお子さんがお生まれになってですね、実はまあそのようにして、まあ、帝王切開ということになったんだけれども、その帝王切開によって子宮のそのご病気が見つかってですね、大事に至らないでその病気がですね治ったというようなお話を今日職員さんが話しておられました。本当にですね、こう一瞬、まあ、そういう人間的な戸惑いを覚える時にはですね、本当に、まあ、その戸惑うわけなんですけれども、こう後から振り返ってみると、こう、あ、神様はこういうことで私に一つの試練をお与えになったんだなっていうことを気づいたというふうに話してくださいました。本当にですね、こう、あ、私たちには聖書が与えられているので、物事の現実をですね別の角度から見ることが与えられているんだなっていうことをつくづくと今日朝のある職員さんの話を聞いてですね感じたわけなんですね。今の歌にもありますけれども、世の楽しみ富知識あなたの心を誘う時に数えてみてごらんなさい、主の恵みを天国の幸せに私たちは心を酔わせることができますよということをですね今歌ったわけなんですね。こう私たち一面的な物事の見方しかできない時にですね、本当に聖書の語っていることが非常に愚かに思える時があります。でもパウロが言うようにですね、決して愚かではない、むしろ、私たちが、神様の言葉を愚かと思うほどにこの世の現実にこう目が狂わされているのだ、これが聖書が私たちの説くところの人間の姿なのであります。そのような、愚かさからですね、神様の目から見たこの世の現実というところに映されていくことがですね、私たちにぜひとも必要なので、こう聖書をですね読むということをですねぜひ続けていただきたいなというふうに思います。ではもう一曲歌いたいと思います。そうですね、270番歌いましょうかね。今もちょっとマイクを通してお聞きになったかもしれないですけれども、普段はですね放送を通して皆さんとこうやってお交わりさせていただいてますけど、今日は特別にお客様が来てくださって、しかも力強く賛美歌を歌ってくださいましたので、私も励まされる思いでこう、歌を歌うことができて大変嬉しく思います。それでは行きます。
イエスの救い
3章20節をもとに作られた賛美歌というふうに書いてありますけれども、大変有名な聖句ですね。 この聖句をもとに描かれた絵がありましてですね、イエス様が自分の家の扉の外に立ってですね、その扉をノックしているわけなんですね。ところがその扉は不思議な扉でですね、そのノックはするんだけども、その取っ手がない。それはなぜかというと、取っ手は内側にしかついていなくてですね、イエス様はあなたの心を無理やりこじ開けて中に入ろうというお方ではない。まず自分からよしと思って、イエス様来てくださいというですね、自分の内側の取っ手を、こう押してですね、そしてイエス様を招き入れるようにというですね、私は戸の外に立って叩いているという、あの黙示録の聖句をですね元にした今の賛美歌でありました。本当にですね、人間の側からのアクションがですね、神様が求めておられるところなんですね。神様は決して誰をも強制されないお方なので、自分がですね思い立って信じてみようと思うことが大切なのであります。それではお祈りいたします。天の神様、今日もこうして皆さんと一緒に聖書の学びができますことを感謝いたします。この学びをあなたが豊かに祝福してくださいますように、お聞きになっていらっしゃる方々の心を開き、どうぞあなたを迎え入れる準備を整えてくださいますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今ですね、私はですね、孫のような子供がいるんですけれども、いつも一緒に歩いていると、大抵おじいちゃんとお孫というふうに言われるんですけども、実はそうではなくて、娘と父なんですね。大変、出産まで時間がかかったものですから、ようやくできた子供がですね、今私にはですね、今48歳なんですけれども、3歳の娘がおりまして、3歳になりましてですね、保育園に行くようになりまして、保育園に娘を預けてから、反対方向なんですけど、病院と反対方向、うちから病院と反対に行ってですね、それから引き返してキビスを返して病院の方にやってくるという毎日を続けています。ご機嫌なうちの娘はですね、よくその自転車の後ろの 台荷台に座ってですね、なんかこうスピードが出ると気持ちよくなるのか、よく歌を歌いますですね。でこの前ですね、娘を連れて、行っておりましたらですね、娘がですね、空ガラスって言ったんですよ。空ガラス、なんだろうな、空ガラスってなんだろう、お空のカラスのことかなと思って、オリジナルの曲を聴く機会があってですね、その曲を聴いたらなんと空高くだったんですね。空高くを今まだ舌足らずの娘は空ガラスと歌ってるんですね。まあそんな風にですね、本当にこうスピードに乗って気持ちいいのか、歌を歌う、娘であります。こう歌を歌うっていうのはですね、やはりこう明るい日差しの下で歌を歌う、こうなんかですね、こう気分が良くて、天気が良くてですね、こう蝶々がなんか飛んでいる景色を眺めながら散歩をしていると、自然におのずからですね、歌というものが生じてくるのではないかと思います。これがですね、夜にもし私たちがですね、夜中に、今はですね夜も随分と明るくなって、夜が夜じゃないような感じがしますけれども、こうやっぱりこう周りが静かになる夜にですね、大声で歌うっていうのはやっぱりですね、こう近所から見てもですね、こうなんとなくこう眉をしかめられてしまうようなではないかなというふうに思います。やはり歌というものはですね、明るい時に、元気な気持ちで歌うのがですね、歌なのではないかなというふうに思います。でもですね、聖書のとあるところに、目が止まりまして、私は今からそれを読もうかと思うんですけれども、聖書の呼ぶ記というところなんですけれども、呼ぶ記というのはですね、聖書を、まあ、少しでも読んだことがある人なら、大変有名なところなんですけれども、この呼ぶ記というのはですね、まさにこう 人間の苦悩を歌った、詩でもありますし、一人の男の苦悩でもあるんですね。ヨブという人がのこと語りがですね、中心に、構成されているのがこのヨブ記なんですけれども、そのヨブ記の一つの文章の中にこんな言葉があるんですね。ヨブ記35章の10節なんですけれども、私の作り主である神はどこにおられるか、夜には褒め歌を与えてくださるお方が、私の作り主である神はどこにおられるか、夜には褒め歌を与えてくださるお方が。今も言いましたけど、歌というのはですね、こう明るい日差しの中で心躍る時に生じるものが歌でありますけれども、今この呼ぶ記にある言葉によりますと、私の作り主、まあ、これは神様ですけれども、夜に歌を与えてくださるお方よというふうに神様について語っているわけなんですね。こう夜、聖書はですね、夜というものを大変象徴的に扱います。こうユダがイエス・キリストを裏切る時もですね、夜であったっていうふうに書いてあるわけですね。そして非常に心沈んだ気持ちでですね、こうイスラエルの指導者として立てられていたニコデモが、こう人目を避けるようにしてイエス・キリストを訪ねてくる時にも夜であったっていうふうに書いてあるんですね。夜っていうのは一つの、象徴を表す言葉でありまして、人生のどん底とかこう苦悩の真ん中を表す時に夜という言葉を聖書では用います。もちろん自然現象として夜というのは12時間経てば必ずやってくるものでありますけれども、人生のですね、夜というとですね、本当にこうどん底、光の見えない状態のことを夜という言葉で表します。今この詩人もですね、夜に 歌を与えてくださるお方として神というお方を紹介しています。人生のどん底に花が咲く、 人生のどん底に歌が生まれる。本当にですね、こう全くそれとは無縁の中にこう本当に輝くもの、喜ばしいものを生み出す力があるお方として、この詩人はですね、神というお方を象徴しているわけなんですね。まさにこの夜がですね、今まさに人生の夜中、真夜中を経験しながら、そこに神様との出会いがあったように、神様というお方はですね、こう苦難を私たちを導いて苦難の中を通らせるんだけれども、その苦難の中に光を、闇の中に光を、悲しみの中に歌を生じさせるというお方なのであります。今日はですね、もう一つ別の箇所に同じような聖句を見つけましたので、それもまた紹介してみたいと思うんですけれども、詩編の42編の8節の御言葉です。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。何事もない順風満帆な時、その時にも神様は私たちと共にいて豊かな恵みを与えてくださる。そうではない時、たとえ夜が私の人生にやってきたとしても、歌がその闇の中で私を支える、そのようなお方が私たちの神なのであります。どうぞそのお方に信頼して、今もし夜を経験なさっていらっしゃる方がいらっしゃるとしたら、その悲しみの中にも歌を生み出してくださる神様が共にいることを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、本当に私たちを明るい時にも暗い時にも歌を持って私たちを支え導いてくださるお方が共にいてくださることを今聖書を通して知りました。どうぞあなたに目を向け、そしてあなたに向かって大きく扉を開いて、あなたのことを私たちの心の内に迎えることができますように、あなたを私たちの心の内に迎える時に、おのずから歌が生じるのだというその力強い言葉に私たちが信頼を置くことができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと待って。